闇にひらめく蝶の影を追いながら、吉五郎と留吉は先を争って駆け出したが、吉五郎の方が一足早かった。彼は懐から四つ折りの花紙を取り出して、蝶をめがけてはたと打つと、白い影はそのまま消え失せてしまった。確かに手応えはあったのだが、と吉五郎はそこらを透かして見回したが、提灯を持たない彼は暗い地上に何者をも見出すことができなかった。そこらへ行ってろうそくを買ってきましょう、と留吉は土地の勝手を知っていると見えてすぐにまた駆け出した。寺門前には小さい商人店が五六軒並んでいる。表の戸はもう下ろしてあったが、戸の間から日の光が漏れているので、留吉はその一軒の荒物屋の戸をたたいてろうそくを買った。裸ろうそくでは風に吹き消される恐れがあるので、小さい提灯を借りてきた。その提灯の光を頼りに、二人はそこらの地面を照らしてみたが、蝶らしいものの白い影はどこにも見当たらなかった。吉五郎は舌打ちした。しようがねえ。風が強いので吹き飛ばされたかな。まさかに消えてなくなったわけでもあるめえ。という時に留吉は声を上げた。いや、飛んでいる。あそこに。白い蝶は三四軒離れたところに飛んでいるのである。それを見て吉五郎はまた舌打ちした。畜生、人をおもちゃにしやがる。二人はすぐに駆け寄ると、蝶の影は消えるように見えなくなった。留吉は提灯を振り回して、しきりにそこらを照らしてみたが、それらしいものの影もないので、彼はじれてむやみに駆け回った。吉五郎もフクロウのように目を見張って、暗い中を覗いて歩いたが、それもやはり向こうであった。往来の絶えた寺門前の闇の中に、大の男二人が一生懸命駆け回って蝶を追っているのは、どうしても狐に化かされたような図である。しかも今の彼らは、そんなことを考えている暇はなかった。本当に人を馬鹿にして嫌がる。いまいましいやつだな。留吉は息をつきながら言った。吉五郎も立ち止まってため息をついた。いかにじれても焦っても怪しい蝶はもうその影を見せないのである。二人は諦めて顔を見合わせた。親分、どうしましょう。仕方がねえ。またどっかで見つかるだろう。これからどうします。むむ、俺の考えじゃ、と言いかけて吉五郎はにわかに見返った。止め、あれをとっ捕まえろ。見ると後ろの寺の生け垣の下に犬か猫のようにうずくまっている小さい影がある。止め吉は持っている提灯を親分に渡してすぐにその影を捕まえに行った。影は飛び起きて暗い坂の上へ逃げて行こうとするのを留吉は飛びかかって押さえつけた。吉五郎が差しつける提灯の光に覗いてみて留吉はうなずいた。めめ、てめえか。この間からどうもおかしいやつだと思っていたのだ。おめえはその女を知っているのか。こいつは日の番の藤助の娘で、お冬と言うんですよ。日の番の娘か、と吉五郎もうなずいた。俺もそいつを調べてみようと思っていたのだ。地震番へ連れて行きましょうか。いや、地震番なんぞへ連れて行くと人の目に立っていけねえ。ここで俺が調べるから、おめえは提灯を持って往来を見張っていろ。 吉五郎はお冬の腕をつかんで寺の門前へ引きずっていったが、正面は風が当たるので横手の生け垣を後ろにしてしゃがんだ。お前は今頃なんでこんなところに忍んでいたのだ。お冬は黙っていた。俺たちは実手を持っている人間だ。俺たちの前で物を隠すとためにならねえぞ、と吉五郎は脅すように言い聞かせた。そこでお前の親父はどうした？まだ帰らねえのか。はい、とお冬はかすかに答えた。本当に帰らねえか？あそこの佐藤という旗本屋敷に隠されているんじゃねえか。お冬はやはり黙っていた。お前はそれを知っているはずだ。お前の親父は訳があって当分は佐藤の屋敷に隠れているから心配するなと、お千佳という女から言い聞かされているはずだが、それでも知らねえと強情を張るか。またそのお千佳という女は時々にお前のうちへ忍んできて、黒沼の婿の晃之助と合い引きをしているはずだが、それでもお前は強情を張るか。お冬はまだ何にも言わないので、吉五郎は微笑みながらその肩を軽く叩いた。お前は年の割になかなかしっかり者だな、と言って褒めてばかりはいられねえ。あんまり強情を張っていると、俺も少しは脅かさなければならねえ。お前は一体なんでここへ来ていたんだよ。お前にも色男でもあって、今夜ここへ会いに来ていたのか。お冬はあくまでも強情に口を閉じていた。それとも俺たちの後をつけてきて何かの立ち聞きでもしようとしたのか。え、おい、なぜいつまでも黙っているんだよ、と吉五郎は再びその肩を軽く叩いた。前にも言う通り、門の正面には南が強く吹きつけるので、吉五郎は横手の生け垣を後ろにして並んでいたのであるが、その時その生け垣の杉の間から一つの手が現れて、暗い中で吉五郎の襟髪をつかんだかと思うと、力任せに強く引いた。不意につかまれたのと、その引く力がかなりに強かったのとで、吉五郎は思わず尻餅をついて仰向けに倒れると、その隙を見てたちまち立ち上がったお冬はいわゆるダットの勢いで駆け出した。それに気がついて留吉が慌てて駆け寄ると、お冬は手早くその提灯を叩き落とした。彼は明かりの見える大通りへ出るのを避けて暗い目白坂を駆け上っていくのである。それを追うよりもまず親分を救わなければならないと思ったので、留吉はそのまま門前駆けつけると、吉五郎は倒れながら相手の腕をつかんでいた。早くそいつをとっ捕まえろ。留吉は心得て、これも生垣越しに相手の腕をつかんで引き出そうとすると、相手は出まいと争ううちに生垣の細い杉は二三本バラバラと折れて、うちの人間は表へ転げ出した。彼は必死に挑み合ったが、取り方二人のために組み敷かれて、さらに早縄をかけられて門前に引き据えられた。何しろ暗くっちゃ面が見えねえ。